じゃあ今日は、前回始まったこの新しい、オールドレンズジャンキーズの企画で、前回はね M10 と M11 をお二人が購入されたってことで、それの違いなんかを話していただいたんだけど、今日はね新しいその動画の最後の方に、ちょっと紹介したんだけど、今日から今日のレンズっていうお二人が、過去持って集めてきたレンズを紹介していただくってことで、これからその企画としてね、持ち寄ってその日のレンズを紹介していくっていう、その第1回、今日は、師匠どんなレンズを紹介していただけます
でしょうか。今日はですね、前から言ってるように、一番このいろいろレンズはあるんですけど、ライカのレンズも含めて一番使用頻度が高い、自分の中ではこの三種の神器と呼んでる3本のレンズを紹介したいと思います。で、これね、ニコンが、戦後、ライカのレンジファインダーカメラを真似してね、ニコン S という、同じ、ライカみたいなそのレンジファインダーカメラを作って販売してた時期があって、それです。
これですね。
それがニコン S、レンジファインダー。はい。で、これ用の作られたレンズなんです。大体昭和30年代の初頭ですね、に発売された。で、その中で最も僕の使用頻度が高いのが、これ。ダブルニッコール 3.5 センチ。この当時のレンズっていうのは、ミリ表示じゃなくて、センチメートル表示っていうのが多いんです。だこれ35ミリレンズなんですけど、表示は 3.5cm なん。3.5cm。で、F 値は開放は 1.8。で、このレンズはもともとニコン S 用に作られたんですけども、で、マウントは S マウントという特殊なマウントなんですね。
うん、
で、これをライカのバルナックの L マウントに最初から改造したものが少数作られたんです。千本忘れちゃったけど、でこれがそのうちの1本ですね。LTM っていう。
でこれが700ぐらいですね。
これが私の一番使用頻度が高いレンズ。でこれは出来たての当時は世界で最も優秀なライカ用の広角レンズと言われた。で F 値も 1.8 で。ライカ本家にもそんな明るいレンズは存在しなかった時代です。で、これが、僕は好きなんです。非常に出てくる色とかね。で、今のレンズに比べると、まあ、コントラストも弱いし、薄いベールがかかったような写りはするんですけどね。まあ、好きなんです。だから、まあ、好きだっていうことは何よりも重要なことなんで、これが一番使用頻度が高いです。で、これが、要するに、ニコンの 3.5 センチ、F1.8、LTM と呼ばれているレンズで、非常にレアで、LTM に関してほとんど市場に出てないというレンズですね。で、これも非常に今あったとしたら高価です。それよりももっとひどいのは、私は持ってないんですけども、これ用の専用フード、四角いやつなんですけどね。もういくらするかわからないというレンズよりも高いんじゃないかと言われるぐらいレアなほとんど見かけないフード、ぜひ手にしたいんですけど、無駄かな。これ買ってもペラペラのプラスチックでね、ちょっと使えないですね、あったとしても。
今使ったらすぐ
割れちゃうような。
はい、今出てきます、
うん、
これです。この四角いフードがこの 3.5cm F1.8 用のフードです。これペラペラのプラスチックでね、本当にないですよ。これ目にすることはほぼない、うん、絶滅品種。
例えばあったらいくらぐらいなの？
あったらいくらするんだろうね。
今わかんないね。一番香港ドルで最後に見たのがもう売れちゃったんですけど、17,700香港、
うん、
ってことは30万円。
30万ですね、
うん、これ本当ペラペラのプラスチックなんですよ。これだこれ使用に耐えないですよ。だこれもし手に入れたらそのまま金庫ですね、で実際には他のフードを使うと、こういうことですね、
うん、ちなみにそのレンズはいくらぐらいなんですか？その30万円のフードをつけるためのそのレンズは35mm
で。どうですかじいさん、今この値段は LTM ないですよね。今手に入れようと思っても、
一応ですね、最後に私が、1ヶ月半ぐらい前なんですけど、ヤフオクで、師匠のやつより程度悪いやつで、50万以上、52万ぐらいかな、で落札されましたよ。
ということは、でもすごいね。レンズが50万円、フードが30万円ってね、すごいね。
それで今、eBay で、今あるか分かんないんですけど、だいたい1万ちょっとかな、1万ドル以上で、フルセット、だから、フード、オリジナルで、レンズと、あと、フィルター。実はこのフィルターも高いんですね。
そうなんですよ。
あとフードじゃなくて、フードプラス、あとですね、このレンズのキャップ、あれのオリジナルも結構高いんですよ。
なるほど。で、今、じいさんがおっしゃった、その1万ドルフルセットっていうのは、その米ドルで1万ドルだよね、当然。
そうです。米ドル1万ドル。
ちょっと、視聴者の方にお断りしておくと、僕ら3人とも香港に住んでるんで、香港は香港ドルって言って、まあ今、香港ドル1ドルだいたい15円ぐらい ?10、いくらだっけそんなもんかな。
16円かな。
16円。
16円。
17円近い
です、ね。1米ドルは8香港ドルですね、だいたい。そう。7.8。7.8香港ドル。
そういう感じでちょっと換算、たまにそのドルしか言わない、何ドルとしか言わないときに、香港ドルか米ドルかわからないと思うんだけど、なんとなく今の話で言うと、フードは1万7000ドルで香港で売られてたっていうことは、香港ドルでだいたい30万円。
日本円で30万円ですね。
日本円で30万円。それで今、eBay でフルセットって言って、言ったのは今度は1万米ドルだから、まあ、今だと135万円かな。
そうですね、
ちょうど、ね、135円ぐらいに今、ちょっと円安になったからね。
本当にあれですよ、もう60年以上前のレンズですからね、すごいですよね。
あともう付け足したいのは、まず私も師匠の持ってるレンズを持ってるんですね。やっぱり影響っていうか師匠の影響で私も衝動買いっていうか買ってしまったんですけど、それとちょっとご説明したいのが、これがですね、師匠と同じ
S タイプの S マウントですね。
L マウントですね。これ
LTM じゃないでしょ。
LTM
あ、LTM ね、はいはい。
で S も私持ってるんで、ちょっと横でこう比べると、後で写真送りますけど、こんな感じで。
なるほど。
大きさからすると、
S マウントの方がちょっと大きいんですよ。
かなり大きいですね。
かなり大きい。
これが43で、上が48かな、こんな感じなんですよ。で、重さなんですけど、実はこの L マウントの方が重い。で、やっぱり作りもですね、L のが、簡単に言うと、ものすごいよくできてます。で、同じレンズですね。これ中身は一緒なんですけど、横を見ると、こんな感じなんですよね。
で、これね、やっぱ出た当時言われたんですよ。世界でも言われたのは、ライカ用の最良の広角レンズと言われました。一番明るかったです、当時ね、広角レンズとしては。まだ M3 の時代ですね。
そうですね。
うん。
でも本当によくできてますよ、これ。びっくりします。
まあ、これが一番私が使用頻度が高いレンズです。で、次、同じニコンなんですけど、このとんでもないでかいフード付きなんですけどね、これ、フードはもちろんこの爪で外せるんですけど、これが同じニコン。これ、N ニッコール。5センチメートル、50ミリですね。50ミリの F1.1 というレンズです。
明るい。
で、これも、同じ頃に出たんですけども、当時、世界で一番明るいと言われたレンズ、ライカのノクチラックス F1.2 というレンズがあったんですけど、これを超える明るさのものを出すということで、レンズメーカーというかカメラメーカー各社しのぎを削ってたんです、当時ね。で、一番先にニコンが出すんであろうと言われたときに、ズノーが出しちゃった。 で、じいさんが4本持っておられるその F1.1 っていうのが、このニコンの F1.1 に先駆けて出しちゃったんですね、ズノーっていう会社が。で、それが世界で一番最初に F1.2 を超えた明るさのレンズだったんです、当時。で、その後追っつけ、この、F、ニコンがこの F1.1 というレンズを出してきた。
なるほど。
で、当時人間の目よりも明るいとか明るくないとかいろいろ言われたんですね。
うん、
だからまあこれもね、そうですね、私も気に入ってるんですけども、要はその F2 とかね 2.8 に絞ると結構こうシャープに映るんですけど、 F1.1 の 開放で映るとやっぱりかなりこうなんていうのかな、このベールに包まれたっていう感じで、こう要するに一見悪く言えばピンボケ、よく言えばまあそう柔らかいトーンという感じで映りますね。だからまあそういう味、そういうのが好きであればいいかと思います。だからこれも開放で今風に評価するとボケちゃって、どうかなという評価をする人も多いとは思います。
じゃあ師匠なんかは一段絞るって感じなんですか、撮影時は。
そうですね、だいたい2か F2 か 2.8 で撮った方が、まあ綺麗っていうか、その少しシャープに映りますね、ただまあこれ好みの問題ですから、これがオールドレンズの味だって言えばその通りですけどね、便利な言葉で味ってのありますからね、何でも味にしちゃう、それとね、もう一本、三種の神器ですから3本です。もう一本がこれ、これは 85mm の 8.5 センチの F1.5 というこういうレンズです。でこれも同じ時期に出たんですけども、当時ね、日本ではその土門健さんと木村伊兵さんという、まあ、2人と、今ではもうほとんどレジェンドになって伝説的な神格化された写真家が2名いたんですけどね、でこの2人が残した多くの写真の中でワンはこのレンズで撮られたと言われてます。したがって別名これは木村伊兵の懐刀と言われていたそうです。ね、本当のところ分かりませんけど、これも重いんです、すごい重いし、まあ立派なレンズですね、今に比べるとね、で当時のやっぱり設計者もその光の光軸の追跡する計算なんていうのはコンピューターがあったわけじゃなくて、まあ、当時はその対数表とかソロ版ですね、やってたのはソロというものを使ってものすごい量の計算をして作ったんで、今のコンピューターを使ったデザインと比べるとやっぱり相当甘いですね、当時のしてはね。だからやっぱり特に開放に近くなると、こうよく言えば柔らかいトーン、悪く言えばボケというような感じで、この F1.5 だと映ってしまいます。だからこれもやっぱり F2 とか F2.8 に絞れば、まあ見違えるように、まあ、少しシャープに映りますね、まあ、そういう傾向があります。だまあこれ3本が僕にとってはこの三種の神器、まあ、私の中ではやっぱり宝物ですね、この3本がね、
うん、いいですねそれは。
私も師匠 の影響で全部僕も3本揃えたんですね、で今やっぱり3倍ですね、簡単に言えば、だから揃えたのは7、8年前だと思うんですけど、その当時買って本当に今3倍ですね。だからやっぱりないんですね。
今ざっくり、
まあ、ないですね。
まあ、ちょっと、品がないかもしれないけど、ざっくり言うと今師匠が紹介した3本それぞれいくらぐらいですか。一番最初のがヤフオクで先日50万円ぐらい
ってお
っし
ゃった
でしょ。50万でしょ。で、2本目のその、50ミリ。
これピン切りなんですけど、これも、まあ50万ですね。いいもので60万、70万、要するに玉次第ですけど。
それはそのフードなしなんですか？師匠が持ってるのはフード込み？その純正フードなの？
で、これもね、これがその F1.1、55センチのフードなんですけどね、これは、要するにヤマちゃんフードと別称を言われている、これ
ヤマスペシャルですね、
ヤマスペシャルと呼ばれているこれです、はい、鉄製なんですよ、でところが鉄製なんだけど、 オリジナルフードと全く同一の形状をしてるんです。
あ、今オリジナルフードありますんで。
ありました、見せてください。すごい
すげえ。これは僕つけません、プラスチックなんで音ぶつけながら。
ペラペラですよこれ。
こんなんですね、
うん、でこれね、これもね、一回香港で1万ドルで買わないかってオファーを受けたんだけど、まあいい、どうせ金庫の中入れるんだからもったいないって買わなかったんですよ僕。
あれ買っとけばよかったですよ。
今考えると残念なことをしたんだと思ってんだけど、そう、これがオリジナルで、これが今あの鉄製のやつなんですけど、うん、まあほとんど形状は全く同一です、うん、ただこちらの方がどこにぶつけようが全然もう壊れませんから、これがだからこれを愛用してます。
で今ちょっとつけてみますね、オリジナルレンズ、うん、こんな感じですね。でちょっとこれちょっとやばいやばいやばいやばい、これね本当ね、こんな感じですね。
あ、じゃあ、
一緒、
固定の方法が違うんだね。でも師匠のその鉄製のやつは、うん、
同じです。
ネジで、
要するにリンゴをこのネジで持って締める、締め付けるっていうことですね。うん、
で、じいさんのオリジナルはスクリューが掘ってあるわけでしょ、そのじいさんのやつ。
いやいや、オリジナルも一緒ですよ、これで。
一緒
です。あ、一緒なの、
こんな感じですね。うん、
はい。
あ、そのネジは両方ついてるの、固定方法が違うように見えるんだけど、そうじゃないの、
固定方法。
だってじいさんのやつはスクリューでしょ、
はい。
師匠のやつはネジでしょ、
ネジで止める。
ネジで止めてるんですけど、アダプターみたいになってるんですね。うん、2段階なんです
。あ、なるほど。
リングでそれ装着するような感じですね。ちょっと面倒ですね。
うん、ちょっと面倒ね。
ただ、ただこれは。
鉄製は、もうついててほうが、ついててどっかぶつけようが関係ないから、うん、本来のフードの意味という面ではこれがいいです。これはいいです。
これぶつけたら
大変ですよ、
一発でゴーンです、ね。
ボーン。
で、これ前、オファーで言われて1万8000ドルだって言ってましたね、僕。
ということは、1万8000
ドルだ、
まあ、まあ、30万円ぐらいってこと、うん、フードがね。うん、じゃあ、レンズ、
ね、
これもじゃあ同じで、5センチの方もフード30万、うん、ボディ、レンズ自体が50万円って、そんな感じなのかな、
うん、
ざっくりね。そうですね。で、これがフードの
ケース。そっちの値打ちありそうじゃん。
そうそうそう、
いやいや、
中にあるベルベットで。
いや、これやっぱり中身が高いですね、これ。
うん、
で、フード、これはいくらかな、2、3000ドルだから5万円ぐらいするんじゃないですか、
うん、
欲しい人は。僕は欲しくないけど。
で、この 8.5 センチもですね、これ立派なフードなんですよ。だこれもオリジナル、うん、ではないんですけどね。
うん、
さん持ってたっけ。
あります。
あります。
これ妹が17万で日本円、17万で入手してくれたけど、これピカピカで多分30万ぐらいしますよ、
うん、でこれもね一緒なんですよ、これも鉄製で形状は全く一緒です。
うん、
実はこれ面白いことなんですけど、うん、このレンズ僕も持ってるんですけど、師匠のまた影響で、
はい、これですね、
うん、
全く同じやつなんですけど、うん、これ LTM なんですけど、これのですね、これって実はですね、ライカのズマール、なんていうんだこれ、ズバレックスか。
ズバレックスですね。
これと同じなんですよ。
はい、
構造が。ただ、
うん、
ニコンのが軽くて、使いやすくて、写りもいい。なんだかわかんないんですけど。で、フードなんですけど、このニコンのフードに、うん、ズマレックスのフードが
出
し合うんですよ。合うんですね。
すごいね。
装着方法も一緒なんですね、うん、それ。
ええ。あと、グラム数ですると、もう完全にこっちの方が重いんです。
うん、
今、測っていきましょうか。
うん、
ちょっと測ってきますね。ウェイトがあるから、うん、ちょっと話していってください。
はいはい。
じゃあ木村伊兵衛、
要するにこの、
うん、伊兵衛
の時代のね、うん、随分日本メーカー頑張って出してたんですよ、
うん、
レンズを、ライカに負けじと。
しかしさ、そういう
この時代のね、
これ見てるとさ、なんていうの、TT アルティザンとか。セブンアーティダンっていうああいうメーカー、 が今、うん、ライカ
の
そのリバイバルみたいなの作ってるけど、それとなんか似たようなイメージがあるね。
いや、あのね、TTR 時代の場合はもっと簡単だと思いますよ、うん、今は。要するにコンピューターがあるし、ね、うん、工作機械もずっといろいろ進歩してるし、うん、あの簡単にパッてこう真似できちゃうと思うんですね、今のは、うん、
確かに。
で当時のはやっぱり、うん、さっき言ったように要するにソロ版と耐水表みたいなもので、うん、ものすごい量の計算を人間がやってたんですよ、
うん、
だからこの時代の努力と、いや、たりや、もうこれはもう想像を絶すると思います、
うん、
なるほどね、うん、だ同じように例えばあの小西六コニカっていうメーカーも頑張ってたし、コニカのやっぱり F1.2 というレンズはこれも同じぐらい高いですね、
うん、
だ当時のそのライカの L マウント、要するにスクルーマウントですね、うん、に対応したレンズっていうのはものすごい数出てます、
うん、今のその、
うん、
あ、はがはがって
ごめんなさい、ね、ニ、はい、コンが5、581、
うん、
でライカが724、
ノクチュラックス並みだね。ライカ
重すぎるわけですよ、
うん、
重すぎてね、このアンバランスだしね、写りはニコンのがいいんで、ちょっとそういうとこかな、うん、
だ、まあ、あのライカのズバレットもね、その同じなんですよ、あの時代のレンズっていうのは大体こうベールをかぶったようなこう淡いトーンですね、こういうのがもう古いレンズのもう特徴ですね、まあ、これはなんとなくこうフレアがコーティングのせいでフレアがある程度出て、そのフレアがそのコントラストを消してるようなそんな感じの写りですね、
うん、
感じ、まあ感じとしてはね、
ちょっとミルキーになるって感じですね、
うん、ちょっとミルキーになる、だこれが好き嫌いのありますから、これがいいんだ、これがオールドレンズだっていう人もいるし、うん、ちょっとやっぱり使えないなっていう人もいるし、まあ、これは好みの問題ですからね、う
ん、ただこれ 760g がドーンと乗ると
相当前がヘビーですからね、もうあの持った時の感覚がね
そうですね、
うん、
そう比べるとやっぱりニコンのは全部小さめですね。いや、だから
当時頑張ったんですよ、日本のメーカーっていうのは、要するにレンズを作るにおいてね、
うん、
だこれがやっぱり戦後戦時中その軍事目的でいろんなレンズを日本で作ってたんだろうから、うん、まあ、その辺のノウハウが集約して出てきたってことでしょうね、
うん、
あとあのニコンのなんですけど、あの S マウントって意外とプラスチックを使ってるところが多いんですね、
うん、
ですからあの、うん、やっぱりそれなりに50年60年経っちゃうとちょっとずれてくるって感じが、
うん、
だからそういう意味ではもうライカル L マウントっていうの
は、そうですね、やっぱり、
う
ん、あのスクルーっていうのはもう原始的ですけどね、原始的だけど、うん、まあしっかりしてますよね間違いがない
どうしてもさ、
めじ込んじゃうんだから
とはいうものを、僕らのイメージで言うとスクリューってやっぱりその経年変化で回る位置がこう変わっちゃうんじゃないかっていう、その締め込むうちに、締めすぎるとかさ、どの位置で止めるかっていう問題がね、
まあ、あとはそれでもあのレンズに、昔のレンズっていうのはその無限ロックっていうのがついてて、
うん、
あの無限のところでロックがかかっちゃうんですレンズに、
うん、
でこれなんでそんなもの出てきたかっていうと、あれでもって、うん、あのスクリューマウントを回してたんですよ。
なるほど。
あれで締め付けたり緩めたり、
とにかく無限円は出さなきゃいけないからね、うん、
そうだ、無限で止めちゃって、 それでもって回したり、
あとはもう緩めたり自分でやれと、
うん、そうそういうことですね。
なるほどね。
ですけどニコンもあのズマレックスもなんですけど、僕ちょっとこのとこ封しちゃったんですけど、この重いんでこういうアダプターっていうか、あのこれあのなんだ、
トラコット三脚用ですね、三脚用の、うん、
のマウントのついてるんですね、これ両方ともついてるんですよ、重いから、
うん、
であの実はこれをつけて、M マウントにこうリングをつけて回すと、ちょうどこれちゃんとその位置にあるんですね、
うん、
っていうことはこのスクリューがいかに正確か、
そうですね、
まあ、精度が高いですね、
精度高いです、
うんう
なんか回っちゃうんじゃないかと思うんですけど、回んないですね。
そうですよね。回りすぎてね、その位置がこう不安定になる気はするけど、そうはならないですね。
非常によくできてます。
うん、
それとね、ちょっとそのレンズとそう性能とあんまり関係ないんだけど、これがね、今全部たくさんあるライコのレンズだけやっと1台1個だけ見つけた人はレンズがあるんですよ。あのズミラックスの 35mm の FLT っていう最新、うん、FLE 最新のレンズではなくなりましたけど、うん、ちょっと前の一つ前のレンズ世代のズミラックス 35mm ですね、うん、でこれはフードは純正ではなくて、僕この花形のフードが好きなんですよ。ギザギザのやつが、うん、こういう風になってる。でこれを、我々 その知人のと工場で作ってましてね、でこれを分けてもらったのが一つがこれなんです。でこのライカのレンズっていうのはほとんどがこの指掛けのこういうものがついてる。でこれ何のためにこれがついてるかっていうと、あのレンジファインダーっていうのはあのライカの M 型っていうのはもともとレンジファインダーなんですね。で要するに 2つの、 あの窓からこう見て、であの距離を合ったところで二重像が合致するという仕組みであのフォーカスをしてた。でこれはねやってみると分かるというように難しいんですよ、このピタッと距離を合わせる。特にこう動いてる物体を撮るとき、外で要するにあのストリートで、行き交う人を撮ったり子供を撮ったりするとき動いてますよね。だそういう人にパッとこうフォーカスを合わせるっていうのはファインダーを覗きながらその像を一致させるって、そんな悠長なことやってられない、無理なんで。それでだいたいこのカメラにこのレンズをあの装着したときにこれが一番下に来るような感じで見ると、下に来るような形でこれを回して下に来るとだいたい距離が 1.2 か 1.3 メートルぐらいのところにフォーカスが合ってるんです。でこれを頭に入れながら、それよりも遠いときは右に回す、で近いときは左に回すというふうにして目測でみんなやってるんです。で目測でやって、さらに体をこう前に上下に後ろに前に揺らして何枚か撮ると、でそのうちに1枚は合ってるだろうということで、これを皆さんやってるんです。だ今のオートフォーカスに慣れた世代の人から見るとバカかというぐらいに思えるぐらいに、だけど慣れちゃうとね結構これ早いんですよ、オートフォーカス並みに。ただこのだから下がってこの位置っていうのは結構重要なんです。
なるほど。
でね、これところがね、ここが問題なん、ニコンのレンズとこれ、ニコンもこの無限遠ロックのこれがあるから同じようなことができるわけですね、ところがライカっていうのはこれね、こうこっちこの指掛けのところをこう上にこう持ってくると遠くに無限遠に合うんです。反対やると近くなるんです。ニコンはこれ反対なんです、全く逆なんです。これ意図的にそうしたのかどうしたのか理由が分かんないんですけど逆なんですよ。で、ニコンのレンズってのはこう左に持っていくと無限になって右に持っていくと近くなる。だからこれね、どっちかにこう統一して慣れないと、途端にこう変えるとそれができなくなっちゃうよ。ただこれがね、異常にレンジファインダー使いにとってはニコンとライカのレンズを使うにおいて障害です、どちらかをこう連続して使うようになっちゃうというのはここにありますね。これはね、本当困りますよ。
そうだね、とっさの時ってのはね、
そうとっさの時ってのはだもうレンジファインダー使ってる人は僕もそうですけど、ほとんどまず一つ僕の場合は効き目がもうほとんど目が見えないという状況ですから、効き目じゃない方、特にまた効き目じゃない方でやったりするともう全然もう無理ですよ、こう二重像を合わせるなんて動作は。だからもうほとんど、目測、だからこれが結構重要なんです、こいつが。
なるほどね、
これがあれですね、だいたいだから私の持ってるレンズで、自慢って言えば自慢だし、お宝って言えばお宝、これがニコンの3本のレンズ、これがまあ私の持ってる、
いや素晴らしい
です、ね、今日のレンズということでしたいと思います、
非常に財産ですね、でその追いかけてじいさんが全部持ってるっていうのはまたすごい話です、
全部持ってる
あのもう一つあれですけど、あのニコンの師匠の持ってる 5.5 センチ F1.1 なんですけど、あれの LTM っていうのは存在するんですよ。
うん、これそれ知らなかった。この間聞いたんですけど、それは知りませんでした。
で、これ何本かしかないんで、
そうそうそう。
で、この前欲しかったんで、ちょっと聞いてみたんですよ、値段。
うんうん、
そしたら、2年ぐらい前までは200万円ぐらいであったんですよ。うん、200万、日本円で。
うんうん、
ですけど今だともうないですね、本当に。
です、まあ。いや、この5センチの LTM っての存在するんであったんであれば、この 3.5 センチよりも桁が違うぐらい少ない本数だったと思うんですよ。
少ないと思います、
ね。実験的に作られただけでしょうね、多分ね。
うん、でも、すごいかっこいいですよ、スマートで。
本当
かっこいい
でしょうね。うん、
あとでアップっていうか写真貼りますので送ります、
うん、LTM っていうのはライカスクリューマウントのその
あれ
そうですね、そうです、
そのライカ、
うん
うん、
ライカスレッドマウントってや
つ、うんうん、あスレッドマウントね。でそれ何、はい、そのニコンがそのニコンはその当時は S マウントっていうニコン独自マウントを持ってたんだけど、うん、それはスクリューじゃなかったわけ、バイオネットっていうか
違います、違います。
うん、
それ S マウントという特殊な、S まあ、あのマウントがあったんです、
うん、でそれが本来なんだけど、その少数だけニコンと同じ LTM のマウントのものをニコンとして出してたわけだ。別にそのアダプターをつけるわけじゃなくて、
アダプターなしで、うん、直接ライカ の L39 と言いますけどね、
うん、あそうだね、 L39 それに合わせて作って、
うん、つくようなレンズを出してたんです。
だからニコンが互換機レンズメーカーの位置づけだったっていうこともあるわけだね、その当時、
それも、うん、あるいはそれもニコン以外の、うん、ニコン以外 の, そのレンジファインダー、日本のレンズメーカーっていうのがカメラメーカーっていうのほとんどその作ってたわけですよ、ライカ互換品ということで、L39 マウントだ、キャノンもそうだったし、うん、コニカもそうだったし、
あ
だからニコンだけは、うん、俺たちはやっぱ俺たちのやるものでやるんだっていうことで S マウントを出したんですね。
うん、なるほど、あそこはニコンのプライドがあったわけだ、うん、独自マウントっていう、
まあ、そこまで大げさかどうかは知りませんけど、まあそういうことですね、
うんうん、あこのちなみにこのズマレックスなんですけど、これも一応あれですよ、LTM っていうか、
まあ、当時は
今
ええ、まだほら M3 が出る前だから全部 L39 でしょ、ライカのレンズっていうのは。
そうです。でこれを、うん、このくそ重いやつをバルラックにつけるって異常ですよね。
いや異常異常異常異常すごいよね、バルナックライカにそれをズマレックスをつけたらすごいよ。
今ちょっとつけてみましょう、うん、ちょっと待って、
大砲を元祖大砲っていう感じ。元祖大砲、
クレイジーですよ、これ、
うん、でね、そんなもんでね、バルナックライカのファインダーでフォーカスしようなんて、これもう不可能のさらに不可能、無理。
今さ
全部目測、
今ちょっとこれちょっとシェアしようか、フランジバックをちょっと見てるんだけど、これここね、これ見えるかな、はい、レンジファインダーのライカの L、 これが L マウントっていうの、このライカ L っていうのが、L39 なのかな。
そうですね、
それがだから 28.8 ミリでしょ、
で M で M とはだ1ミリぐらいしか違わないでしょ。
そうだね、 M と1ミリしか違わないね。でニコン S が32ミリだから、その差、うん、2ミリと 1.2 で 3.2 ミリ、 3.2 ミリ圧の、まあ、マウントアダプター的なものをつければライカの L レンズが使えたってことだよね、
うん
うん
うん、
だからこそそういうこと
は、だからライカもその M3 でマウントを変えてきたわけですよ、 L マウントからあの M マウントということ、要するにバイオネットタイプにね、
うんうん、
でこの時に L レンズ、スクリューレンズ L39 のレンズも M に使えるようにしようということで1ミリ長くしてるはずなんです、うん、
なるほど。
だからLM リングっつって、うん、L 型のレンズに1ミリ圧 の、 リングをつけるわけ、ね、でそれでもって、うん、M マウントにしようということはやってますね。
なるほどね、
これですね、これです、
う
これが
LM リングってやつですね。
あ、そう、1ミリなんだね、そのレンズの。
そう、1ミリは増やして
光端とね。
そうです、うんうん、
はい、出来上がりました。こんな感じです。
ちょっと待ってね。
すごい大砲、元祖大砲、
うん、
クレイジーですねこれね。
すごいね、めちゃくちゃ。
これなんてもうブライトフレームも出ないし、もう外付けのファインダーつけるか、もう全くの目測、どちらかですね、
う
ん、で距離を合わせるなんてのも無理です。
これ
ファインダーでは
これは無理ですね。
無理無理無理。だからもう全部目測です。だから昔のその決定的瞬間を捉えたライカで捉えた、まあライカに変わらず昔の写真っていうのはピンボケが多いんですよ、
うん、
無理です。決定的瞬間をピンとスピンで合わせようなんて、
うん、一応ピンと合うんですけど、こうやって、う
ん、何分かかるのっていう感じでピンと合わせようなに
これこれ一周するんですよね、これ。
あ、それ長いね。
結構ヘリコイドが長いんですよ、それ。
長いんですこれ、うん、だからもうすごい時間かかるね。
もう目測だから、絞り解放なんていうのは昔はほとんど使われてないですね。だいたい F4 とか F5.6 とか、そのくらいにしてみんな撮ってるんですよ。
いや、これは売れないでしょう、うん、ね、
売れない、
うん。これもね、本数すごい少ないんですよ。2000何百本なんですけど、でも高くないんですね。あんまり高くないです、これ。人気ないんですよね。
だから使い勝手が悪いってことですね。
うん、やっぱり重すぎるっていうのが欠点でしょうね。
だからもう全然今の現代のその基準でもってオールドレンズを評価したって、もう全然評価できないわけです。今でも基準が違っちゃってるから、
うん、
で今もうオートフォーカスでもう考えなくてピッとこう合っちゃうしね、うん、ジャスピンでね、
うん、
だからそういう時代に慣れちゃった人は今度は使えないですよ。で特にレンジファインダーなんてのはもうアバウトの世界ですから、
うん、
だからもうほとんどもう距離なんて目測目測で撮る。でこれが、正統派レンジファインダーただ今EVF というのがありますから、うん、EVF があるからミラーレスと一緒に用にセンサーで捉えたものをそのまま見えるんで、これでやればピントっていうのは合えますね、
うん、
でもやっぱりその合わせる作業っていうのは必要になるから、あ、やっぱり目測の方が早いですよ、
うん
うん、だから確かにね、そういう古いレンズでもって開放で撮るなんてのはちょっと邪道で、間違ってると僕は思います不可能
だから師匠がやってる数段ちょっと絞って、で
絞って、
あとはボディブラケット、ボディブラケットだね。
そうそうそうそうそうそう、前後前後こう揺らしてボディを撮ると何枚か、
だから3枚ぐらい距離ブラケットっていうかね、体を使った
距離ブラケット、うんうん、
をするっていう、そういうことだね。
うん、
いやいいです
ね、だからライカが特殊だって言われるところは一つはここにありますね、
うん、
だから初めてライカをこれからやろうとしてる人は言うとちょっとね、困惑すると思いますね。このレンジファインダーっていうものに対する認識が正しく、それをなんでこういうものがあったんだということを認識して、アバウトなんだよっていうことを分かった上でやればいいと思いますね。
なるほど、確かに、うん、なんとなくこう一番その最後行き着くとこがライカの M だっていうふうに思ってる人がいると思うけど、高級だし、そことはちょっと一眼レフなんかとはちょっと違うんだってことはちょっと認識しといた方がいいですよね。
そうそうですね、
うん、だから師匠が昔集めてたさ、ビゾフレックス、ああいったものをさ、うん、なんであんなものが必要だったかって考えると、よりその一眼レフとそのレンジファインダーの違いっていうのを認識せざるを得ないっていうかさ、そんな気がするね、
う
ん、
だからまずレンジファインダーっていうのは、うん、どんなレンズをつけてもレンジでファインダーを見る限り何にも変わってないわけです、
うん、
だからそこにブライトフレームして75ミリをつけると、まあ、ちょっと小さくなって、でこのぐらいで映るだろうっていうこの枠が表示させるだけですから、
うん、
だからもう75ミリなんか超えちゃったらもうこんな小さくなっちゃって無理なんですよ、うん、ともかくだからビゾフレックスっていう風にレンズをつけるとレンズとボディの間にミラーをつけたようなものができたわけですね、うん、であれでやっと初めてその望遠レンズみたいなものがどっかで見られ、あれ写真がありますか、ビゾフレックス、
ちょっと写真探してみようか、うん、あ、これあるね、
古いやつですよね、でっかい
古いやつ、僕も持ってますけどね。
あれ持ってんすか。
持ってますよ。
使わないでしょ。
使わない。いや、何回か使ったことありますけどね。大変ですよ、あれで撮るのは。重いし。
重いですよね。
うん、でもいいですよ。ちゃんとミラーがパチャッとこう上がって戻るし。
あ、そうなんですか。
うん。
一眼レフみたいな。
だからビゾンフレックス用のレンズっていうのも開発されたんです。要するにフランチバックものすごく長い。
ああ
見えたかな？
見えてくる。
これ。ああ、これですね、これ。
これ、ビゾンフレックス。
ここはちょっと真似したくないですね。
これあのニコン S 用に、ニコン S 用には出なかったですね。あのニコンの F に行っちゃったからすぐ。
ああ、ありましたよ、確か。
ありました。いや、キャノン7用にはこれあったんですよ。キャノン用には。
ああ、それかな。
うん。キャノンフレックスとかなんとか呼び屋でね、出たんですよ、これ。本当、これもすごくレアですけどね。
うん。だからそのさっきの二重焦点合わせようと思って長いレンズはもう実際不可能になってくるから、
うん、
まあ、こういうものをつけて、長めので、結局何ミリぐらいのレンズが最長なんだろう、ビゾフレックスだと。
いや、200ミリっていうのは一般的でしたよ、
うん、200ミリがこれだと
取れた
わけだよね、うんうん、
もっと長いのも確かあったと、400とか500とかあったような気もしますね。
うん、まあ、だからそれ撮るためにはこういうちょっとしたまあ、ちょっとしたというかかなり大掛かりなアダプター的なものが必要だったってことだよね、
うんうん、ただもうこれが出た時期にはうん、ニコンが F、うん、ニコン F というのを出したし、日本のメーカーみんなこぞって一眼レフに行っちゃったんで、
うん、
それでもってこれみんな殺されちゃいましたね。
そうだね、
うん、うん、
確かに。
やっぱりどう考えたってこう TTL というかそのレンズで見えるものがそのまま見えるというのはこれはやっぱり大きなアドバンテージでしたから、
うん、
長所でしたから当時ね、
うんうん、
でこれでライカの経営もおかしくなっちゃったんですね。
あ、
日本勢にやられて、
うん、
で今また復活してるわけですよ、レンジファインダーって。
すごいよね、だからそのまま M を継承してるとかすごいよね。そこでね、う、
うん、でも、
まあ、これねちょっとね例えがあれかもしれないけど車と一緒なんですよ、
うん、
で車って今はもうみんなオートマティックトランスミッション、それもパドルシフトなんかつってねなっちゃってるわけですよ。でこれは速さというものを追求した だから出てきた。要するにどんなにマニュアルシフトを早くシフトできる人だって今のパドルシフトのにかなうものはないわけですよ。だ速さだけを追求するともう今の要するにクラッチも何にもないパドルシフト、オートマティックトランスミッション、これに限る。だこれに行き着いちゃったんですよみんな。だけど一部の人が言ってるわけですよ、まあ、マニュアルでなきゃ車じゃねえとかさこれがやるからいいんだいいんだよと言ってる人もいるわけ、
うん、
一緒ですねカメラの世界もね、
うん、そうだね、
何なんだろうねこれね古い、
うん、なんていうの、あ、やっぱりあれ個性がなくなるとか癖がなくなるっていうか、車も癖つくじゃないですか、
うん、
運転する人によって、あと当たり外れもあった。でも今のやっぱパドルシフトだけだからパドルでピュッてやって全部オートマティックだから、
うん、
変な話、誰が運転しても同じパフォーマンスって感じです。スピードも出るし、
うん、まあそうでもないですけどね。だけどやっぱり渋滞の時でもクラッチ踏まなくていいし、
ね、それは大きいね。
何でもやんなくたら全部やってくれるから、これはやっぱりそっちの方が楽ですよ、うん、どうしたって。速さが、だから今のレーシングカー見てください。レーシングカー全部クラッチなんかないですよ。まあ一部あるけどね。だから走行中は使うことはない。絶対もうパドルにかなうシフトスピードってありませんから。だからこれはカメラの場合も同じことが言えるんじゃないですかね。
まあ、だからその前回の動画で第1回のね、じいさんがまさにおっしゃってたけど、そうすると究極的にはそのスマートフォンのカメラが一番AI を使って美しく写してしまうと、うん、ただしそこには誰が撮っても一緒で、私が撮っても同じ、自分の、10歳の子供が撮っても同じ、お手伝いさんに撮ってもらっても一緒っていう、そういう、写真になっちゃう。それが果たして楽しいのか、その苦労しながら撮るところに楽しさってあるんじゃないのって、そういうところがまああるんだろうね。
まあ漢字の写真ね、
うん、
真実を写すって書きますよね、うん、だからこれ綺麗に撮れると、これはやっぱりもう本当にね、この数年経てばね、もうスマートフォンにかなうねカメラなんかなくなりますよ。普通のカメラっていうのは
ないですね。
ないなくなります。ただその芸術的なね意味合いから見ると、 なんかそのね、意図的にこうなんかちょっと撮るときにこう工夫して撮るというのがやっぱりこれはちょっと芸術的なんだなとかね、うん、ちょっとあの人が撮ったのと違うじゃんとか、こういうところで、まあ、自己満足、そういうことですね。
いやだからさ、そういう意味においてね、僕は最近思うのはやっぱりあのエクスペリアっていうソニーが作ってるデジカメ、あ、デジカメの、うん、あのスマートフォンあるよね、エクスペリア1、マーク、今だとマーク4かな、うん、あれ僕マーク3とかマーク2使ってたんだけど、うん、そのものを写そうとするんですよね。つまりカメラにより近いんですよ、うん、逆の言い方するとそのコンピューテーショナルフォトグラフィーの反対側にいるんですよ。普通のカメラに近い映像を撮っちゃう。例えば一番よく分かるのって、人を写した時にあの人の顔のシワやらそのシミやらっていうのを写しちゃうんですよね、ソニーは。ところが中国製のカメラ、あのスマートフォンっていうのはあの世界 の, そのスマホの中でも一番その美顔っていうことにこう特化してるわけですよね。だからもう顔はツルツルだしテカテカで全然シワもシミもないっていうふうに映してくれる。目は大きくできるしね。そうするとそれってコンピューター処理 の, その究極をこうチャレンジしてる。果たしてそれどっちがいいかっていうふうに思うんだけど、結局そのスマートフォンにおいてはソニーの Xperia 1シリーズっていうのが果たして受けてるかっていうと、まあ、それ一部の人にはだからあの自分のアルファシリーズのその次にあるスマートフォンはやっぱりこれだって思う人もいるんだろうけど、多くの人はうーんそのオッポの方がいいじゃんとかね、
綺麗に綺麗じゃん、
サムソンの方が綺麗じゃんっていうね、こうなっちゃう。だからそこで、うん、あのせめてものあれっていうのは一番最新を使うっていうね、そのどれもがコンピューター処理されてんだけど、うん、最新の例えば iPhone14 は iPhone13 よりもよりその辺がコンピューテーショナルが綺麗にできるから、そこで人との差をつけるっていう、うん、だからもうそのカメラ上手だねって言ってる人たちっていうのは今もうまさに最新のカメラ、あのスマートフォンをあの更新し続けなければいけないっていう、そういう状態になっちゃう。そうすることによってあの息子の iPhone10 よりは俺の iPhone14 の方がよく映んだぜみたいな、そこで差をつけてんじゃない
いや僕なんてまさにそうですよ。だからもうね、日頃はもう iPhone ばっかり、だって綺麗に撮れるんだからそっちの方が事実ね、だからあ難しい。だからね、よく、あ、例えば iPhone で例にしても、そのいろんなアクセサリーとかアプリが出てるんですよ。でよりそのいろいろ操作がめんどくさい、そのあの高級カメラ の, その操作性を盛り込んだ、デバイスをこうつけるとそういう風になりますとかね、そういうアプリもいろいろマニュアル化して、シャッタースピードとか ISO とかそ自分で設定してやるとかね、たくさん出て、僕もほとんど全部買ってるんですよ、そういうのって。だけどまたそういうのってね、間違ってますね、間違ってる。だってそういうことやりたきゃ買えばいいんだから、ライカを、そういうことでしょだ間違って、 iPhone の特徴、誰がどうやったって綺麗に撮れるって、やっぱこれがですよ、やっぱりスマートフォンは、
うん、あとですね、ライカカメラ持ってると必ずっていうか、どっか行くと、あ、ナイスカメラとか、うん、どこのカメラですかとか聞かれない、
うん、聞かれるね、うん、
聞かれる。 SL は SL 聞かれる、聞かれないでしょ。
いや SL ほら、僕の SL はこれだから、
ライカって黒だから、
そう、黒いからでもここ赤バッチあるから、
あ、ついてる、ついてる、
赤バッチあるからね、
赤バッチ
分かっちゃう、
オッケー、分かっ、
これね、一度ちょっと読んだことあるんだけど、なんかね、常にこう世界中でね、こうライカを持って歩いてる人が約200万人ぐらいいるんだそうですよ。200万人
すごい、
ね、200万人っていう数ですけどね、これはいそうでいないんだそうですよ、この200万人っていうのは、うん、だからこう便につくとどうしてもこう話しかけちゃうということになるんだそうですね、
うん、なるほど、
うん、
なるほど。
だから僕もね、そのおかげさまで、そのおかげでね、世界中にいろいろと何人も友達ができたし、まあ、どこ行っても連絡するとすぐ来てくれたりね、うん、いう面では非常にプラスになりました、ライカを持ってて。
そうだね、
うん、そう、師匠からの影響でライカですからね元はこの前言ったように、あの Facebook の写真からですからね。
いや、その、僕、ライカの出会いっていうのは、ね、僕もね、あの高校生時代ですよ、アメリカのサンフランシスコで、こう、一人、白人のおっちゃんがね、私の前歩いてて、肩からあのライカ M3 をぶら下げてた、それにビゾフレックスとテリーのレンズがね、ついてた。これを見たときにね、これかっこいいなと思ったんですよ。
よくそれ
分かった。今から60年前、
よくそれ分かった。60
年前ですよね。
分かった、いや、
その。だってこれすごかった。後で調べたんだから、図書館行って僕。これこれすごかった。もうかっこよくて欲しいな。だどれ欲しい欲しいって60年近く経ってやっと自分で手に入れたと。こういうことですよ。うん、でもやっぱり iPhone の方が綺麗に撮れるってやっぱり時代ですね。だコンピューター の進化っていうのは AI の進化っていうのはこれはもうどんな優れたカメラマンも超えますね。もう、うん、
でもあの師匠ね、一つ言えるのがあの M ライカで写真を撮ってらっしゃったから、このフレーミングね、フレーミング、
はい、
これはすごい技術だと思うんですけど、これをやることによって今あの iPhone の写真が生きてると思うんですよ。
いや、まあそういう言えないこともないんですけど、よく言えばね。ところが、うん、僕はそのフレーミングっていうことに対して言いたいことがあるわけですよ。で、うん、フィルムカメラの時代、
うん、
ね、これはやっぱり現像に出す頃には自分で何を撮ったか忘れちゃう、こういう時代ですよ ね。だからこれはやっぱり一枚一枚ね、ぴっちりこうフレームして、フレームにしてね、これは映らないように、こっちはこれで3分3なんだっけ、ルールオブ出そうとね、3分の1のところにこう収めるとかね、だからこういうことはやっぱり注意してこう撮ってましたよ。確かにフィルムの時代は一枚一枚、ライトルームはない時代ですからね。ところが今はね、関係ない、はっきり言っちゃえば、うん、フレーミングどうでもいいだろうそんなもの。ひどい話が、もうもうファインダーも覗かずに、うん、もうパッとカメラを向けてパッパッと撮っちゃうってことが多いわけです。うん、なんでそういうことができるの？コンピューターでどうにでもなっちゃうから。
うん、まあね。
ね、いらないところは消しちゃって、こう右に動かして左に動かして自由にできちゃうでしょ。だからあんまりフレーミングって言ったらね、ガタガタガタガタ僕はあんまり最近全然気にしてない。
うん、でもね、そうなんですけど、例えばうん、ウェブサイトの写真の仕事でたまに僕モデルさんとか撮るんですけど、そういう時なんですけど、普通の素人が撮るともう何百枚撮るじゃないですか、わーって撮って、あれやると疲れちゃうんですよね。僕やらないですよ。もう狙って撮って何枚か撮ってそれでおしまいしたいんですね。で自分で撮れたっていう時は絶対分かるわけ、あ撮れた、もういいと、うん、で他の人はバーってで何もうどれもう見るのが大変ですよね、うん、あと、はい、でまた似たような写真がありすぎてそれを全部修正して見せないといけないからそれも大変ですよね、うん、だからそういう作業って僕でやりたくないんで、やっぱりフレーミングとか、うん、一枚一枚気持ちをね、うん、なんでベストを尽くして撮ってるんです
よ、ね。まあこれはね、レンジファインダーをずっと使ってる人にちょっと共通して言えることですけど、うん、連写ってのはあんまりしませんね。確かに、
ね、
中にはいますけどね、特にニコンユーザーなんてほら機関銃みたいにさババババって撮る人多いわけですよ。あれやっぱりやらない、ああいうことが得意じゃないってこともありますけどね、ライカのカメラ自体がね、うん、あんまりやらないですね。確かにおそらおっしゃる通りですよ、う
ん、今 SL が結構早いんで、うん、MLUV になって結構早くなったと思うんですけどね。
だからやっぱりこのスポーツ写真、これはやっぱり連写が威力を発揮すると思いますね、
うんうん、うん、スポーツ写真はあれです
ね。連写しないとね、やっぱり決定的瞬間ってのは難しいですよな、うん、確かにスポーツの世界は。
そう
だ、まあ撮る被写体によると思いますね、
うん、そうですね。風景とか人物って、うん、私ライカ使いますけど、やっぱり望遠使わないといけない時と、あと連写はやっぱりニコンですね、私使ってるニコンの D850 使ってる、あとソニーの α7、うん、あれ使ってますね。もうしょうがないですね、
うん だからまあ、そう、やっぱり得意な面と不得意な面っていうのはありますから、どんなカメラでもね。うん、だからレンジファインダーってそういうふうには向いてないってことですよ。
そう考えたら、当時さんの SL2 っていうのは優秀ですよ。
うん、そうですね。
両方いけるから。
うん、そうね、両方いけるし、雨降っても天候に左右されないし、うん、OK ですよ、それは。いい。そ
うね、これいけますよ。
うん。うん、
まあ、これに、
ビデオも撮れるし。
そう、ビデオ撮れるし、これにその M 型のね、レンズをつけられるっていうのは大きいですよね。
そう、うん。うん、
これ、R もつきますよ。ニコンもつくし、何でもつきますよ。
うん、
S、最近あれ、
うん、
あれも売ってますよ、S マウント用のアダプターもありますよ。
うん、じゃあそれ買って、でレンズ使わせてもらおうかな。
うん、何でもありますから。
ね、
ほとんどある。
だから僕がこれ買ったっていうのは、そのオールドレンズ のボディとして買ってるだけで、こっち側は全部そのお二人からお借りして。使うっていう、そこを狙ってます、
ね。
うん、
やっぱり使っていただかないとね、レンズを1回に、1個しか使えませんから、
うん、
レンズもったいないよね。
だよね。
使わないと。うん。
うん、でも、ね、今日言った師匠のニコンのやつ、3本なんですけど、もう1回手放したら、もうないですよね。
うん、もう手に入れることは難しいですね。ね、
特に LTM はない
です、うん。貴重品ですね。
うん、いや、いいですね。今日は非常にいい話が聞けましたね。次回もなんか何か紹介できそうなやつありますか、師匠か、あるいは
次回はね、そういうこともやっぱ別宅にいつも何回も連続していけないんで、うん、持ってきたんですよ、次回やろうとしてるものを。
うん、すごい、もう
次回はこれ。
ああ、いいですね、これ僕も持ってます。
はい、
アルパ、
みんな小さい持ってるから私のやつが。
いやいや、これすべて師匠の悪い影響ですよ。これいいですよって言ったら、やっぱりね、これ
欲しくなっちゃう、
ね、絶対買わないといかんよって。
で、次回はこれを紹介させていただきます。
あ、じゃあそれを、はい、予告ってことで、じゃあ次回ね。
はい、予告ということで。
で、その次ぐらいに
僕フィルター持ってますから、うん、フィルターとか。
なんかさ今回もそうだけど、師匠がこれって言った後さ、それを上回る何か言って、これちょっとね、
そうなんて思ってるか、いいじゃないですかそれで。
俺全部純正フード持ってるよって言われると、ちょっとうってなっちゃう。その次ぐらい、その次、師匠のこれの次にはさ、じいさん発信の俺の今日のこのレンズっていう、その回もやらなきゃいけないね。で、師匠がなんか逆襲してほしいね。
実はこの前の、高い買い物しちゃって、レンズを何本かちょっと手放そうかなと思ってるんですね。
お、
それをだから今回紹介して、
あ、それがいいね。じゃあその、ね、師匠がこう、うん、次回そのアルパのそれやってもらって、うん、その次の回でじいさんの今から手放そうとしてるレンズっていう、それを紹介してもらって、そんなことしましょうか、ね。じゃあ今日こんなとこでいいですかね。またぜひね、コメントとか、こういうの持ってないのかとか、いろいろ。
何をバカ言ってんだか、違うだろうとかね、ぜひお願いいたします。
よろしくお願いします。
趣味の世界ですから。
何言われても、鋼のメンタル持ってるお二人だから、何言われたって平気っていうね。
もう年ですから、
はいはい、
何でも OK です。
はい、まあ、そういうことで、じゃあ今回はこの辺にしましょうか。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、どうも。